さんこんにちは。安西育郎平和原発独り言6月号の時間がやってまいりました。このところニュースを見ていると大まかに言って3つぐらいありますね。一つは国際関係ではやはり北朝鮮とアメリカとの米朝会談。僕は米朝というと桂米朝さんという落語家の名前を思い出すので、新聞の見出しに米朝なんとかって書いてあると親と思うんですけれども、まあ、今はもっと深刻な国家関係で、朝鮮半島の非核化をめぐる問題を含めてですね、米朝会談が成功するかどうか、開かれるかどうかということをめぐって連日のように報道されています。なかなか当事者のトランプ大統領とキム・ジョンウンという人が、ある意味では癖のある人で、これまでもいろんなことを言ってきて、本当にそうなるかどうか見極めが難しい人々なので、なかなか厄介な日々が続いていますね。それから2つ目はやっぱり国内政治の問題では、森友問題、賭け問題というのが依然として続いておりましてね、こういう問題でこんなに、国会の議論が、かなりの時間割かれるということはこれまでなかったことだと思いますけども、とにかく最初に言い出した政府の主張、それを、曲げるわけにはいかないのでしょうか。事実としてあったことが場合によってはなかったことにされたり、忘れられたことにしたり、記録は取ったけれども廃棄したことにしたり、いろいろと事実そのものにアプローチ、接近しにくいっていう事情が続いていて、その道をたどっていくと、全ての道はローマに通じるっていう昔言葉がありましたけどもね、どうも全ての道が首相に続いているのではないか、あるいは首相夫人に続いているのではないかということで、なかなか決着がつかないですね。この録音しているのは5月の末なんですけれども、それでもさらに新しい文書が明るみに出たりして、なかなか厄介な状況ですね。それからもう一つ、この間のニュースで、かなりのスペースを取っているのが、日大のアメリカンフットボールの問題ですね。なかなか厄介ですね。ある競技場で開かれた一つの試合、そのメインプレーの場からちょっと外れたところで、全く必要のないようなかなり、この暴力的なタックルをした日大選手のプレーをめぐって、日本中というよりも今世界でも注目されているこのフェアプレーといいますかね、アメリカンフットボールの試合というのは、アメリカンフットボールに限らないけれども、ルールとそれを守ろうとする心ですね、礼節、そういうもので初めて成立してるんだけども、それを破るような行為があった。しかもそれが選手独自の判断というよりは監督やコーチの指示があったのではないかっていうんで、こちらも揉めに揉めていますね。関東大学アメリカンフットボール連盟の処分が出たというところで、またまた真相は何なのかということをめぐって新たな展開があり得るようなことですね。ちょっと聞いてみると、日大のアメフト部の部員の学生たちがですね、なかなか自由にものを言えないような抑圧体制って言いますかね、監督絶対体制、その監督の意向を受けて学生を直接指導するコーチ陣、コーチ陣もたくさんいるんですけども、そのコーチ陣のプレッシャーにですね、学生は何も言えずに、結局それに押し流されて、やっちゃいけないことだとは知りながら、 その指示に逆らえないということのもとでこんなことが起こったのではないかっていうんですが、ちょっとこのニュースを聞いていてですね、僕は自分の45年ぐらい前の状態を振り返ったんですね。僕は東京大学医学部の放射線健康管理学教室っていうところの助手を務めていましたけれども、出身は工学部の原子力工学科で、この国の原発を進めるための高級技術者になることを期待されて、教育を受けたはずなのに、大学院の頃からこの国の原発政策に危うさを感じて、東大医学部の助手になってからも反対運動をやっていたんですね。原発を育てるためにこそ役立つと思って、安西九郎は育てられたはずなのに、それが国家や大企業を向こうに回して原発反対運動を始めたんですね。ただじゃあ済まされないで、弾圧抑圧を受けたんですけども、その頃の私を叱りつけ、怒鳴りつけ、パワーハラスメントですね、それをやっていた我が先生、と私の関係を日大のアメフト部のありようを見ていて思い起こしたんですね。私の場合はかろうじて、自分のこの説を曲げて原発推進に突っ走るような道は選ばずに、結局原発政策に批判的な姿勢を貫いてきたつもりではありましたけれども、1972年の終わりぐらいから、特に1979年の3月のアメリカのスリーマイル原発事故っていうのが起こるまでの間は、毎日がですね、それこそ不愉快極まりない、行けば教授室に呼ばれて、ものすごい大きい声で怒鳴りつけられて抑圧されるという日々が続いていたんですね。なかなか厄介なことでした。多分あると似たような、毎日楽しくも何も何ともない大学生活がまた怒鳴り散らされるのかという非抑圧感、それに苛まれてですね、楽しくも何ともないそういう日々でしたけれども、実際のアメフト部、ゲームをやると強いっていうことで、対外的な評価は社会的に高まったかもしれないけども、それを担っている学生たちは、かなり苦しいですね、抑圧された日々、練習やっててもそう楽しくない、そういう日々を味わっていたのではないかっていうね、その一方で、よく引き合いに出されているのは、箱根駅伝の青山学院のように学生の自主性、自分で目標を立ててそれに向けて、小グループごとにですね、話し合って練習メニューなども合意した上で、強くなってきた、そういうスポーツのあり方と違うのではないかっていうんでね、相当問題になっていますね。この際、徹底的にアメフトに限らず、スポーツ、特に大学スポーツのあり方、監督コーチと学生との関係、あるいは先輩と後輩の関係、そういうことを含めて、徹底的に、安倍総理がよく使う言葉で言えば、徹底的に海を出し切るという覚悟が必要なのかもしれないですね。そんなことで、ハラハラするようなニュース、あるいはまだやってるのかと思うようなニュース含めて、いろいろ4月5月6月と続きそうな雲行きであります。さて、そこでですね、この間原発反対運動をやってきた私でありながら、いつも報告しておりますように、福島に毎月通って被災者たちの支援をやっておりますが、5月は福島県の浪江町というですね、一部帰還困難区域もある、これから何十年かにわたっておそらくすんなりとは帰れないであろうような地域がある、その地域、帰還困難区域でないところもあるんですが、そこの地域の人がエゴマ栽培ですね、ごま油を作ったりラー油を作ったり、 いろんな使い方がありますけども、そのエゴマっていうのを栽培する、まあ農業をもう一回再開したいということで、来てぜひ土の汚染がどれぐらいあるのか、そこに生えている草がどれぐらい汚染があるのか、そういうことを調べてほしいっていうんで行ってまいりました。ここはもうこれから先も6月7月から収穫がある10月の終わりまでですね、ずっと毎月行って放射能調査をやって、そのエゴマ栽培を支援していきたいというふうに思っています。それから福島市のある梨園に行ったんですけれども、そこの、まあ、農園主からですね、ちょっとこのところ梨園の周辺に見られるタンポポに、普段見ないような異様なタンポポがあるので一回見てほしいって言うんですね。行ってみましたところ、タンポポがですね、例えばやたらにでかい。どれくらいでかいかっていうと、タンポポのイメージっていうのはどんなもんですかね、15センチとか20センチとか、そんな印象が強いかもしれないけども、そこのタンポポはこの前測ったら最大80センチもあるんですね、背丈がね。これは確かに尋常とは言い難いけれども、しかし放射能を測ってみるとその辺の放射能が高いっていう事実はないんですね。まあ、タンポポっていうのは結構いろいろな異常が起こって、耐火現象っていうね、帯に化けると書くんですけれども、ちょっと形の変わったタンポポができたり、それは放射能とは関係なくですね、日本のいろんな地域で観察されたりしているので、まあ一体その地域で何が起こったのか、不栄養化現象とかいろんなことがあり得ると思いますけども、これからもちょっと調べてみようかなと思っています。参考のために言うと、そこの梨園で採れる梨には放射能はもう全く検出されていないので、全国に発送されて、我が家も含めて美味しくいただいているんですよね。そんなことでありました。それから一方、この間私は子どもたち向けの沖縄に関する5冊本を執筆中なんですけども、この前ちょっとおやっと思ったことがあったんですが、沖縄でガマっていう天然の洞穴があって、戦争中避難所とか日本軍の陣地を築いたりするのに使われてきたんですが、チビチリガマっていう洞穴があって、米軍が沖縄本島に上陸した1945年4月1日その場所から近いところにあるんですが、そこでたくさんの人が亡くなったのに、去年の9月にですね、沖縄の4人の少年たちによってこのチビチリガマが荒らされるっていう事件があったんですね。その4人を捕まえて事情を聞いてみたら、そのチビチリガマが沖縄戦でそんな悲惨な戦闘の場であったっていうことを知らなかったっていうんですよね。知らないっていうことは、だから人の心の、まあ、この清らさって言いますか、そういうものまで曇らせる可能性があるっていうことを改めて知ってですね、これからも原発にしても、核兵器の問題にしても、戦争の問題にしても、この事実をきっちりと伝えていく。そして若い人たちは興味があるなしに関わらず、基本的な昔あったことはきちっと知って、過去と誠実に向き合いながら、これからの平和な国の在り方を選び取っていきたいものだというふうに改めて思ったことでありました。まあ、秋には出す本ご期待いただきたいと思います。ではまた来月お会いしましょう。